こんばんは、リクです。今日は最近見た映画の話をしようぜということで、渡良瀬さんからこのお二人に来ていただいております。はい、まずは和瀬さんです。
はい、アンニョン和瀬よ、和瀬です。
アンニョン和瀬よ。
うい。
お元気ですか。
はい。ちょっと元気なかったけど元気になってきました。
それは良いことですよ。もうすぐ春ですしね。はい。で、もう一人は、民間人の疑惑がある、スパスパさんです。
映画の話をすると言いながら、アニメのドロロのオープニングの、
かっこいいね、
燃やちゃうぜいえいの後のギターソロからの、ポンのところが好きです。民間人スパスパです。
さすが。
よろしくお願いします。
お願いします。わかってる。あのポンいいでしょ。
ポンがいいですよね。
ポンの時のドロロもいいでしょ。
かわいい、ね。
かわいいでしょ。
かわいいかわいい。
いや、あれよくできてますよね、あのオープニングは。
ドロロのオープニングかっこいいですね。
かっこいいですね。
最高ですね。
面白いですね。
はい。
はい。ということで、3人が酔って、映画の話をくっちゃべるんですけれども。
はい。
はい。どんな感じでくっちゃべれましょう。
とにかく全員、みんな3人とも見たのは、
うん、そうですね。
っていうと、
アクアマンかな？そう、アリータですか。
うん、なるほど。
はいはい。
なるほど、なるほど。いいじゃないですか。両方とも話題作。
うん。
両方ともアクションみたいな感じで。みんなも見やすいんじゃないの、はい、みたいな。
うん。
はい。まあ、DC を追いかけ続けている我々としてはね。
うん。
どこぞウォッチャーじゃなく DC ウォッチャーとして今回は話しようかということで。
うん。
はい。ということで、アクアマン。
うん。
いいんじゃないでしょうか。
ね、最初はね、ジャスティスリーグの中で一番これピンダチまずいやつだろうと思って。何をし迷ってるんだねって思ってましたね。
本当にね、ただの汚いおっさんとしか僕ら思ってなかったですからね。
まずポスタービジュアルからして大丈夫かっていう、下水道かどうかにこいつ歩いとんのかっていう。感じのポスタービジュアルから始まったじゃないですか。ね、まずそもそも。
スパスパさんが散々言ってる世界中の魚は、ね、仲間だみたいな言ってんのに、あんまり魚がいない。
哺乳類ばっかりだよって、魚類と哺乳類は違うよっていう、こう冷たいツッコミが入
るとか。ね、イルカやら、シャチやらが、かなり、幅利かせてますから、
ね、ややずれて、魚子に突っ込まれそうな勢いですもんね、あれね、あのポスター。ギョギョギョギョギョギョギョ、
だから、さかなクンはね、アクアマン出てくるあの魚人説っていう。
ちなみに、スピンオフ第一作があの魚人っていうのをご存知ですか、お二人とも。
あ、らしいですね。僕も今日ツイッターで見ました、
はい。どうしたいんでしょうね。
ねえ。あれでスピンオフっていう。
ほんとね。まあ、でも、どうでしたアクアマン。
いや、もう最高でしたね。
最高ですよ。
一番の褒め言葉じゃないですか。
うん。言っていいですか？
はい、あ。
まあ、
もうネタバレで、行くんで、ネタバレ全開でもね、うん、もう結構上映してから1ヶ月ぐらいになるんでね、うん、今ちょっとウィキペディア僕開いたら、ジェイソン・モモア、主演の、うん、アクアマンのサスマタの、あれ持ってるっていうので、ちょっと写真で笑っちゃいましたけど。すげえな、いろいろ。
この映画、全体的にダサいですよね。
はい、ダサいです。
ダサいですよね。
ダサい。この、今スカイプで怒りましたけど、この写真をわざわざウィキペディアで使ってるっていう、
うん。
ダサいです。
この、ダサさ、どっかでね、僕ら経験したことあるなと、思ってたんですけど、うん、
はい。
ね、去年見たバーフバリに通ずるところが、多分にあるんじゃないかと。うん、
バフバリ
ジェームズ・ワンは絶対見てますよね。
見てる可能性ありますよね。
まあ、これね、まあ、そうですね。バフバリ感。
うん。なんか 最初のね、あの出てきた時にギターがジャーンって鳴るみたいな。そういうところわかってるなって思って。
だから、それこそバンバに通ずるとこですけど、ねえ、しょっぱながずぶ濡れのひげ面のおっさんがびしょ濡れで出てくるっていうのは、バーフバリの共通する部分じゃないんです
か。まあね、まあね。
なんか、あとはもう、とにかくストーリーが、こう、ボンボンボンボン試練がね、出てきては、解決しての繰り返しで、どんどん進んでいくじゃないですか。
うん、
で、なんか、大した試練じゃないんですけど、こう、一箇所一箇所ごとに映像的に見せ場がちゃんとあって、
うん。
うん。そこが、なんか、話は、まあ、いいとして、なんか見てて気持ちがいいんですよね。
うん。最初ね、潜水艦に、アクアマが乗り込んでくるじゃないですか。
うん。
で、あの潜水艦のあれ扉だと思うんですけど、マンホールみたいなんで、
そうですね。
ね、敵ぶん殴るじゃないですか。
ゴーンって。あの、まるでキャプテンアメリカですよ、やり方って。
そう
です
キャプテンアメリカ。うん。本当に、その、ヒーロー感がないというか、本当にただのおっさんが暴れてるだけ
です。そうそうそう。そうそうっす。西成におるでこんなおっさんみたいな感じですよ、うち地元としては。ほんま、尼崎におるでこんなおっさんとか。
敵がかわいそうなんだ。
あ、そう、敵がかわいそうに僕もなりましたこれ。
そうなんですよね。確かに確かに。
なんか親父がなんかボンベで動けなくなっちゃって。
そうそう。うん、足挟まれた
って
。ほんで息子が助けてやってくれって言って。
知らねっつって出てきますけどね。
うん、でもまあ、冒頭から、女王ですか、アトランナが、こう、ジャパーンって出てきて、溺れてたかなんかか、あれ、なんか、発見されて、アクアマンのお父さんがそれを助けて、家で解放したら、うん、よう見たらニコール・キッドマンですよ。何の映画出てんのって俺思いながら、こう。ニコール・キッドマンやん、これ。
気づかなかったんですけど、俺。
ニコール・キッドマン、仕事を選ばないっすね。
何してんのちょっとって思いながら。あなた、こういう映画出ないでしょ、普通とか思いながら。金魚は食うわ。ベタでしたね。あの、金魚食ったら俺は食わないでくれよって、あのセリフ。
うんうん、そう。だからあれで解放された後にね、ベッドで変な寝方したんでしょうね。
多分ね。
で、アクアマンができたんですよね。
だから、魚類プレイですよね、言うてみたら。
魚類プレイ、うん、まあ。びっくりしましたね、あれ。
びっくりしましたね。
うん。
なんか、アトランティスはアトランティスで、うん、なんかね、僕ね、正直前半これ退屈やったんですよ。
うん、うん。
うん。前半退屈やって、プッて笑ってしまったのは、アトランティスの王様、弟やばね、
オウム
君と、うん、あの、アクアマンが戦うときに、あの、わざわざ遊戯王バトルみたいな感じになったでしょ。ペーンって、あの、顔みたいなのがふわーって浮かぶ、コンピューター見て、ペアって映って。
ああ、はいはいはい。
うん、なんかあの、半魚人みたいなこと書かれて、俺半魚人かよってアクアマンがこう。
酔っ払いみたいな。
そう、酔っ払いみたいな。酔っ払いの半魚人みたいな本に書かれてて。この映画大丈夫やろかっていろいろ思いながら、スタートしたんですけどね。
うん。
いやー、イタリアあたりから僕はワクワク感が、強くなりましたね。この映画は。うん、砂漠までの血は喧嘩はどうかなってちょっと思いながら、慣れしてたんですけど、うんうん。
ね、ブラックマンタが。
ね。そうですね、ブラックマンタ。
あの、ブラックマンタのスーツ、超ダサいですよね。
超ダサいですね。
あれ、なんですかね、あの、目からビームを耐えられるデカさにしたらああなっちゃったんですかね。
う
ん、
っていうことでしょうね、おそらく。
なんか、でかい、でかくしなきゃみたいなこと言ってましたよね。うん、
言うてたから、わざわざ。
うん、あんな、こう、形のロボットがロッキーの家におらんかったでしたっけ。
はい、いたいた。
ロッキーの家にいるロボットと一緒やんと思いながら。
ということは、リスペクトかなぁ。何かのリスペクトがあるのかもしれないな。
でもあのシーンね、すごかったですね。あの建物の屋根とその下で。
そうそう、あそこの撮り方とかはすごく面白かったと僕も思いますね。アクションとしては面白かったな。
う
あとブラックマンタが吹っ飛ばされた時に、
うん、
なんかブラックマンタの顔面近くを、なんかブラックマンタに IC カメラをつけてブラックマンタを撮ってる、うん、あれですよ、ジェットコースター乗ってるアイドルの顔をずっと撮るみたいなカメラ、CCD がついてる、そうそうそうそうそうそう、あの視点が一瞬入ってすげえと思ったんですけど、落ちてくときに、
はは
ー、なんかそこかしこにすごいカットがありましたね。
だからこれストーリー的におもろいなと思ってたのは、このストーリー的と言っていいのかわからないんですけど、こうなんかええ感じになるシーンってあるじゃないですか。
うん、
例えばあれですよ、アクアマンと向こうのお姫様がイタリアでええ感じになったって思ったら、うん、鉄球が飛んでくるみたいな風な展開多くないですか。いい感じにはさせないという感じで爆発をわざわざドーンって入れて、あの時に吹っ飛んでるアクアマンとか、僕はランマ2分の1のポーズになってると思ってますから、ね、キューってもうなんかそういう点でも、いろんな点で、ああ、ジェームズ・ワンやなって思いながら僕、去年資料館取り憑かれたように見ていた僕としては。
見てたね、リックさんとしてはね。
ああ、この、なんていうか、脅かし方というか、このやりようっていうのか。
はあ。
ところどころ。
トレンチのところはちょっとホラーになってましたし。
うん、うん。
うんうんうん、
だからやっぱりいろんなものの要素を取り入れて使っていくところは、やっぱりそういう作品を作ってきた人だ、いろんなものをとりあえず作ってきた人なんだよな、やっぱっていうのを僕はすごく感じましたね。
超詰め込んでましたね、いろんなものを、ね、
詰め込んでましたね、うん、
俺はトレンチのところでこいつら仲間になったらなって思ってたんですよ。
ああ、なるほどね。
ロード・オブ・ザ・リングの3作目の。
熱いっすよね。熱いっすよね。
幽霊たち、ね、敵に回すと怖いけど、仲間にするみたいな、
うんうん。
そしたら最後、ちゃんと仲間になるし。
そうなんですよ。だから、かゆいところに手が届いてるんですよ、全部。
でっかいやつも、ね、試練の、最後の試練の。
よかったですね。
ね、
タコちゃん、
メリーポピンズの声らしいですけど、あれ
そうなんすか。
ジュリー・アンドリュース、
ああ
そんなとこにこだわってたんや、
うん、でね、あれ最初全身出てこないじゃないですか、
うん、
で気になるな、どんぐらいでかいのかなって思ってたらね、最後全身出てきてでか
っでかっっていう
そこの真ん中に乗ってる
んや。
うん、まあまあ、20年間、うん、ゴール・キッドマンはあの中で一人でサバイバルしてたわけじゃないですか。その間にいろんな生物のパーツを自分で組み合わせて、コスチュームを作ってたのかと思うと、僕はもう、僕はどうしたらいいんだろうって、ニコール・キッドマンのファンの僕としてはですよ。
多分てって肉焼いてたんですよ。
そうね、もうモンハンにしか見えねえんだよな、あれ。このハサミ結構いけるわって左手にガシャってはめたりしてたよなと思って。
あのシーンのアクアマンが試練に向かってなんか滝の方に歩いていく時の、振り返った時のあの二人がいるところがもうセット丸出し
で、もう爆笑ですよね。
海の中だとすごいリッチなんですけど。ああいうセットなシーンになるといい、突如ダサくなる、
ね、あそこの B 級感ですかね。なんか、あ、インディペンデンスデーっぽいとかって思いながら見てましたね。
トライデント取って出てくるじゃないですか。
出てきますね。
で、なんかスーツ着て出てきますよね。金色の。
はい。
うろこみたいなやつ。
うろこみたいなね。
あれ、超ダサいっすよね。
ダサかったっすね。
でもあれがあれ基本コスチュームっぽい、
基本コスチュームなんですけど、もうちょっとデザインなかったのっていう、
あ、まあ、俺は結構好きですよあれ。
あ、マジですか。
あと見た人からの感想を直にね、いただいてて、見ましたってやっぱ聞かれるもんで、映画好きを知られてるもんで、うん、見ました、はい、見ましたって言うたら、あんな久々に映画館でめっちゃ面白い映画見ましたよっていう声が多い中、ただねってみんなが言う、ただねって言われた時に、うん、ああ、そこかなと思って、ちょっと 槍みたいなの簡単に抜けすぎじゃないですか、あれ。うん、そうね。そういうとこちょっと弱いんよ、あの DC はって。
あれは、あれですよね、抜けないシーンがないと。
そう、そうなんですよ。うんうん、抜けないシーンがないとダメなんですよ。
ない。だから尺がまあ、しょうがないんだと思うんですけど。
あそこ、オウムが、あの、同じようにあそこまで進行してきて、うん、オウムが先に抜こうとするんだけれど、抜けなくって、みたいな人悶着があれば、
ね、
あの、よかったんですけどね。
でもね、うん、オウムはあの、カニの国行っちゃいました
からね。そうですね。カニの国行っちゃいましたからね。
あのシーンほんと最高ですね。もう大好きですよ。ああいう大戦争シーン。でもあれが最後に来てほんと良かった。
エビカニの国。
大好きですよ、ああいうの。
もう見てない人、カニの国とか何のこと言うとんのこいつらと思うかもしれないけど、実際そういう国が出てくるんだよっていう話で、ね、
あの7つのね、7つの海ごとにね、そうそう、
カニの王様が他のやつとの違いがよくわからない、
わからない、そう、
なんでオウムは王様があいつだって分かったのかわからない
あとはね、やっぱ僕のポイントは最初、この人誰やろうって、どっかで見たことがあんねんけど、誰やろうのウィレム・デフォー。
あデフォーね、
あデフォーやって。
絶対なんか企んでると思いました、あいつ。
デフォー若くなってましたよね。
うまいこと若く見せてたね。
若く見せててもやっぱ気もいいんやと思って。気持ち悪かったですよね、若デフォーも。ああ、
若デフォーね。
まさかね、あの、正義の側の人間だと思ってなくて、絶対アクアマンに槍を取りに行かせて、オウムに横からかすめ取るか、自分がかすめ取るかする魂胆があるんだろうなって思ってたら、まさか何もない。
そう。だから、バーフパリでいうところのカッタッパ枠だったんですよ。
そう、カッタッパ枠やったんですよ。
全然ね。
そうそう。
見えないですよね、そういうふうに。
まあね、かといって、オウムの横におる、あの、ネレウス王はドルフ・ラングレンですからね。
ドルフ・ラングレンもびっくりしましたね。
僕も最後までドルフ・ラングレン分からなくて。
マッツ・マケルセン三つ、マッツ・ミケルセン
マッツ・ミケルセンか、
俺あっちだと思って
た。リアム・ニーソン先生かと思ったんですけど、あっちが。
まさかドラゴだと思わなか
った。誰やろこのおっさん。でもなんか知ってる顔やわーと思って見てて、スタックロールでドルフ・ラングレン、え、どこに出てたとか思いながら、じゃあ一人だけあそこか、あいつや、ってなりましたね。
でもね、やっぱりクリード効果なんですかね、仕事が増えてきてるのが喜ばしい。
いいことですよね、ドルフ・ラングレン。いいことです。
ほんま早くも最近なかったですもんね、なかなかね。エクスペンダブルズ以降。
いや、いいですよね。面白かったで、こんだけ言うてても、3人が出てくることって悪口じゃないのって、あの、一瞬思われて仕方がない、この内容。でも、面白いんだよな。大ヒットやな、しかし。
だからもう、最後のバトルももう、物量勝負じゃないですか。
物量勝負ですな。
すごかったっすね、ほんと。
ねえ、金かかってるなぁとは感じましたね。うん、
物量勝負で行こうか、ね、思ったら一騎打ちですからね。
あのジェームス・キャメロンのアビスの時にこのテクノロジーがあればなと思って。
ああ、またね。
なるほど。
なんかおすぎかピーコがなんか浮き上がってきたアビスを見て、なんかと豊島園かなんかって
言った。ああ、そう、なんか言ったね。うん、ああいうのはやめてほしいね。
この時にこのねテクノロジーがあればなと思って。
ね、3人ともキャキャキャキャしたんですね、やっぱり。
うん、楽しめましたね。
うん、じゃあ、DC としては久々に。
うん、まあ、ちょっとずば抜けてよかったですよね、今までの。まあ、自分はワンダーウーマンも楽しめた方なんですけど、
うん、
今回のに比べると、やっぱりかすみますよね。
なるほどな。DC ですけど、次回作はシャザムということで。
大丈夫ですか、もう
どうなんですかね。
大丈夫ですかあれ。
どうなんでしょう。
せっかくアクアマンでね、ちょっと若干上向きになりつつあるのに、あれでまたね、
いくらぐらいで作ってるんでしょうね、シャザムね。
なんか安そうですけど
ね、もうだから低予算で B 級でっていうのをもうはっきりさせて作ったっていう感じはするんでね、
うん、
まあ、一応見に行こうと思ってるんですけど、私は。
うん、 ターウォーズシリーズをね、ジェームス・ワンでぜひ撮ってほしいなと思い
ますね。あのね、だからそう、アクアマン見て僕、スターウォーズってこんなんなんやろなって、
そう
スターウォーズファンに言うたら殺されるかなと思ってたんだけど、本当にみんなが見なかったスターウォーズってこれなんじゃないのかなっていう感じがあった。
だから王族の話やしね。
まあ、単純に言えば、人魚姫とアーサー王伝説なんですよ。これは。それをすごくファクターにしてるところが、原作かどうか僕ちょっと読んでないかわからないんですけど、すごくそのトライデントを抜く部分とか、ニコール・キッドマンが地上でイチャイチャしてしまうところとかは、もう完全にそうやなと思って、つまりそういうことやねんなと思って見てたんですけどね。
なんか、あとあの、こう、超ハッピーに終わるところがいいですね。
そうですね。めっちゃハッピーですよね。
うん。
まあ、これはもう続編決定という感じで。
次が、もう一方は続編大丈夫かっていう、
そうね、まあ、僕はこの映画を見て思ったのは、アクアマン一人いたらこんなことになるんだから、ジャスティスリーグいらないじゃんって、
そう、
一人で解決できるじゃんって思いながら、見てましたね。
余裕
って感じ。そう。余裕っていう感じ。
余裕。
時間軸的にはジャスティスリーグの後らしいし、これって。大丈夫みたいな感じに、ここは、なってしまいましたけれども。はい。そっか。まあ、なんか大ヒット中今でも。でもこれ、
まだやってますね。
4DX はどうなんですか、ずっと水浴びるんですか我々。
水は出るでしょうね。
で、あの、アクアマンが自分の脇かいで、あっていう顔するときに。
やっぱ日本ですかね。きついな、それ。ただのおっさんやからな、こいつ。まあ、なんかちょっと、あれ、14、5歳のときは、ちょっと、あ、なんか昔の松山健一こんな感じ、みたいな風に僕になってましたけどね。
ちょっと若いときね。
ちょっと若いときね。
はい。
うん、
でも、小学生の時に、水族館に見学しに行って、
あ、そうです
ね、いじめっ子にいじめられてね、
そうですね。
で、何かが発動して、こう、サメが、こう、ガッと迫ってくるとこは、ちょっと、グッとくるものがありましたよ。ね、おおと思って。
あの時に振り返ったら、その子供たちが、おーってなってた時に、もう、俺とか後ろで、バフバリ、バフバリって言ってても、おかしくない映像ですよね、あれ。
そう。
確かに、でも本当、スパスパさんの言った通り、バフバリ感は強い。
かなり。
なんか、だからそういうノリで見れる映画ではあるなっていう感じはします、
ね。だから、ダサさが全て許されるんですよ、
そうですね、
何か知らないけど。
そうですね。
やっぱ主人公がね、汚いといいんですかね。許されるんですかね。
許される。
ちなみにこの、オウムをやっていた、俳優さんですね、
はい。
パトリック・ウィルソン。この人はジェームズ・ワン映画の常連です。
ああ、そうなんですね。ファミリーなんですね。
資料館シリーズでは、まあ、正殿の方の資料館とエンフィールド事件では、事件を解決する霊能力者の側の方の、いわゆる主人公です。奥さんが霊能力者で、彼はそういう、霊の研究をしている研究家という設定で。
へ
ぇー。で、この間の、昨日かに、配信された渡良寺さんの方で言ってた、インシディアスですね。あれの、1と2で、この人が主役です。
へぇー、そうなんですね。
だから、ジェームズ1の映画といえば、まずこの俳優さんっていうのは、あるんで、アナベルシリーズにはきっちりうまく出てきます。
ああ、
なるほどって僕は思うパターンで出てくるんで、この人は。
じゃあ、あれですね、ブラックパンサーで、ね、クリードの監督がクリードを敵役で出すのと同じですね。
あ、そうそう、似た感じ、そう。
ああ、なるほど。
だからまあ、そういう点では、非常にジェームズ・バンの映画というのをよく分かってる方が、その敵役を今回やってらっしゃったんで、あ、大丈夫かなっていうふうにちょっと思って、僕は 見始めスタートしたんで、
うん
うん、あ、ガチだなっていう、うん、ただあのニコール・キッドマンとアクアマンが再会というか初めて会った時ですよね、
うん、
お母さんってギュッ抱きしめて、うん、アーサーギュッ、あの格好やしなーって全然感動できないっていう
骨だらけで
一体だろそれとかいろいろこう後ろであのメラちゃんがねあのちょっとうんうんみたいな感じになってんだけど、
う
ん、
そ
の
ニコールキッドマンの影ないだろ
う、いろいろもう突っ込みどころが山のようにあのシーン
そうですよね、あの赤ん坊からあんなひげ面のおっさんになるんで誰が想像できましょうかって感じ
いやまあね、いろんな突っ込みどころがあるのも DC の味なんじゃないかと思うん
で、ね、いやでも、ね、ですかね、やったぜ DC って感じじゃないですか、
しますねやっぱりね、
うん、
あの普通に誰でもおすすめできる、僕はエンターテインメント映画やったと思いますよ、これ
だと思います、うん、
ああ面白かったっていう、
面白かったで、うんうん、
終われるっていう、うん、あバグバインのちょっと長いっていうのよりもあのそれなりの時間で終わるんで、
うん、
これの後に慣れてきたらバーフバ
ーバーに行ってぜひ行っていただきたい狂った兵器がいっぱい出てくる、何これっていうね何これマッドマックスみたいな状況が始まるんでね、あっちこっちに、はい、そうですね、さあ、
うん、
でもアクアマンはそんな感じですかね、
うん、そうですね、うん、
じゃあアクアマンはこんな感じで、
ま
あ、おすすめということで、
は
い、いいんですかね。まあ、これ制作組織、ザック・スナイダー入ってるんですけど、黙ってろって言われたんでしょうね。ちょっとね、みんなから。
うん、
お前の哲学は今回はいらんから、みたいな。
そうザック・スナイダー、今までのね、あのね、ちょっと、ね、変に暗いところがなかったからよ
かったですよね。なかったですよね。
そもそもの、やっぱりこのアクアマンのキャラクターに、それが、そういうことの暗さはないっていうところが大きかったのかなと。ちょっとだけその母親を知らないっていうことに対する、こう、悲しさっていうのはあるんやけど、
あのでも、あれですよね、その酒場でね、その話してた後に、後ろからバイカー集団が。
あれよかった。
喧嘩すんのかなと思ったら。
そうですね、うん。
もう、あの、写真をみんなで撮ってる時のあの、楽しそうな感じ。
ああ。
もう、この映画は全く別の方向に向かおうとしてるなっていうことを確信させる、あの、感じは良かったですね。いわゆる、あの、ジェームズ・ワンの他の映画やったら、もう間違いなく次、あの、飲んだくれて気がついたら、足に鎖がついてて、あ、なんだ、ここはって、横に風呂場があって、真ん中に死体が転がってるっていう状態だと思うんですよ。向かいに知らんおっさんがおって。ノコギリだけが置いてあるっていう。ね、そのシリーズも、一作目は僕は好きですけどね。はい。はい。ということで、ジェームズ・ワン、続編もぜひね、やっていただきたいんですけど、私としては資料館の続編もやっていただきたいんで、ちょっと複雑なところ、はい、ございます。はい。ということで、アクアマンでした。はい。
はい、
で、3人が見た映画、ということで、アリータですか？
はい。
うん。
アリータ。
いましたね。うん。
どないでしたでしょうか？
いや、なんかね、ヒロインのアリータは良かったんですよ。
うん、なるほど、
うん。
なんか見終わった後も、うん、アリータのは気になるなってすごい思ったんですけど、
うん、
いかんせん話がとっちらかっちゃってて、
うん、
こんなにとっちらかってる映画もなんか珍しいなっていうぐらいとっちらかっちゃって、うん、しかも終わらないっていう。
そうですね
ー。最初あの目の大きさがね気になるかなと思ってたんですけど、うん、全然それは気にならなかったですね、うん、だから CG のフル CG あのキャラクターの CG の表現としてはすごいなとは思ったんですけど、
うん、
うん、お話ですよね、そこが一番やっぱネックかな。
なんかあの要は上下まあよくある話で、まあ原作は90年代の漫画ですよね。
そうです。はい。
だから原作があった時には斬新なアイデアだったのかもしれないですけど、ね、上に空中都市があって、で、下はそこから出るゴミでなんかスラム化しててみたいな。
うん。
で、やっぱ上を目指す話になる
だろうなって思ってて、うんうん、でも映画の中盤ぐらいから、うん、あれと思って、うん、これ あと8時間ぐらいかかるぞ上まで行くのにどうすんだと思ったら終わらないっていう、
そうなんですよね。いやだから、うん、そうなんですよ。まずこれ、話が、まあそうですね、言っておくと、原作のどこをチョイスしてるかというとですね、
うんうん、
まあ今、新装版が出てますから、新装版で言うと、新装版の1巻と2巻なんです、抽出してるところが。
うんうん、
で、モーターボールのところと、うん、あの彼氏、ヒューゴ君。うん、のところは別のエピソードなんですわ。分けられてるんです、原作は、
うん。
ヒューゴが死んでからモーターボールの話になるんですよ。う
ん、あ、ヒューゴは死んじゃう、あの、原作でもやっぱ死んじゃうんですね。
死んじゃいます。はい、
うんうん、
死ぬところは、ああいうロボットの形になってしまってっていう、
うん
うん、ところもあって、うん、まあそこに一切戸惑わない彼のメンタリティっていうのはすごいなと思いながら僕はね、アリータ見てましたけど。
ねえ、なんかあの体に、1日で慣れたんかいと思って、
これね、原作の方はね、この体にも慣れれなくってゴニャゴニャゴニャゴニャするんですよ。
ああ、
うん、そこもちゃんとやるんですよ。
描写があるんです ね、
うん、慣れれない、慣れれないように色がちゃんとしてるっていう風に、
うん
うん、勝手をしたらいかんからいうので心配して、
は
あ、いろいろちゃんとしてるところはもうとりあえず、うん、時間も尺も問題もあるし全部カットカットカットっていう感じで、キャメロンが、とりあえずキャメロンとロドリゲスのここが俺は作りたいんだよっていうところをバンバンバンと切ってはめ込んでいったって感じが僕はすごくするんだな、この映画、
うん
うんうん、そこがあの漫画と一緒って喜べる人と、お話がなんかちょっとなんか細切れでなんかつまんないっていう人とで分かれちゃってるような気がしますね、僕の中で。
すごく、
うん、まあまあ僕は、うん、嫌な予感がしていた通りになったんで、
やっぱ原作ファンの方はお怒りになっている方々が多いですよね、かなり。
そうですかね。
うん、僕はもうあの正直な話、その原作はもう1巻ぐらいしか読んだことがなくて、あとはもう全く知らないんですけど、その原作をよく知らない自分でも、やっぱお話としては全然足りない部分が多いのかな、先のぶつ切りにして、もう撮りたいところだけをこうやってるっていう感じは、うん、感じ取れたなぁと思って、いろいろ足らないんですよね。だからちょっと、あの、リクさんともツイッターでやり取りをしたんですけど、その、アリータが、ユーゴくんかな、あの、あ、ヒューゴ君か。
ヒューゴ君、ね、
ヒューゴ君、はい。映画ではヒューゴ君ですね、うん。ヒューゴ君を好きになる理由っていうのは、全然わからない。
そうですね。
ね、本当にチョコくれたから好きになったのかっていう。
絵付けですからね、あれではね。あれでは絵付けだよって。
それでね、最後、その、自分のね、心臓を、あの渡そうとするじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
そこまでする行動原理が全くいつの間にっていう感じだったので、
しかももうあのヒューゴのダメおっぷりがもう
イライラしましたね。
うーん、
この映画を僕2回見れないのは彼のせいなんですよ、うん、
ああ
イライラするなって、もううわぁ、カナンはどうしようと思って。
ほんとね、
う
ん、アリースター誕生に感じたイライラさと同じなんだ。ダメな男な、うん。ダメな男のせいで、ちょっと不幸になって、でも私頑張るみたいな、あの安い携帯小説みたいな。
実際問題、ジャンプの漫画なんで、
うん、
当時まだあったビジネスジャンプの漫画なんで、2人の出会いも漫画の方も偶然性が強いんですよ、すごく、
うん
う
ん、
でもうその時には原作の方ではガリーっていう名前なんですけど、
うん、
彼女はもうハンターになっちゃってるんですよね、色と一緒でハンターに、 いわゆる賞金首を狩る側になってて、狩ってる最中にドタバタしてて、意識失ってたとこにヒューゴがうっかり出くわすっていうところで出会うんですよ。で、一緒に喋ってるうちに、初めて同年代の男の子と話をする感じの雰囲気になって、その子が、ザレムに行きたいんだって、全然その彼女を女の子と意識して語ってないんですよ。自分の夢を語っただけで、その自分の夢を持ってるということに対して、ガリーはちょっと、アリータですね、映画でいうところの、ちょっと心がほだされるんですよね。で、徐々に惚れていくっていう展開がなされていくんですけど、映画の方はチョコくれた。モーターボール誘ってくれた。好き。なるほどなって。崖の上のポニョかこいつはと思いながらね。もうね。
ちょっと乱暴よね。
ちなみに、井戸、このアリータを復活させた井戸ですね、はい。この井戸なんですけども、原作の方の井戸は結婚しておりません。
ああ、そうなんですね。
そうなんです。奥さんいないんですよ。そもそも。ほんで、もっと若いんです
よ。子供、ああ、じゃあ子供の
子供の設定はオリジナル。
ああ、そうなんですね。
そうなんです。子供の擬態の話とかないんです、あれ。で、ただの殺人狂なんですよ。そこがいいんですよ、原作は。
あ、でもね、奥さんはいらないって言ってた人がいて、奥さんのキャラ、
僕もそう思った。
ジェニファー・コネリー、あれがいらないって言ってた人がいました。
だから、変にファミリー感を出そうとしたのが、この映画の失敗。愛を変に語ろうとして、ほんで、井戸のことをお父さんって呼ばしたときに、もうキャメロンのやらしさを僕はものすごく感じて、結局そういう風に持っていくんやと思って、そういうんじゃないんだよなって思って、僕は、非常に違うってなってたところ、すごくあったかなっていう。モーターボールにあんな簡単にレース出れないっすよ、普通。
だと思う。
その辺とかもちょっとすごく雑。だから記号なんですよね。なんで、型のところに99っていう、まあ、数字を、あの子がアリータが書くのかなんか、原作読んでないとわかんないですからね。
そうですね。
あれもいろんな行き差すがあって、あれだけで多分一巻、一冊使ったんちゃうかったかな。
ぐらいの話ですね。
井戸が、なんか、こう、アリータに、ね、危ないことはさせたくないって、言ってたにもかかわらず、ローラーボールにめちゃめちゃ乗り気で、スタッフで、手伝ってるじゃないですか。
おかしいでしょ。
そこがもう
絶対、おかしい、
ね。おかしいね、あれ。だから、もともとのチャンピオン、モーターボールのチャンピオンのことがちょろっと出たと思うんですよ、映画でも。モーターボーラーの最強戦士になったら上に上がれるみたいな。
上がれるってい
うところがあるじゃないですか。あの最強戦士ちゃんと出てくるんですよ、原作で。その最強戦士とどう戦うかっていうところもちゃんとあるんで、どうせ続くんやったらちゃんとやってほしかったっていう。いわゆる僕の中ではどっちらけになってしもてんな、これっていう。あとね、ダマスカスブレード、ザパンが持ってましたけど、ザパン持ってないんですよ、原作は。別の形で、アリータの手に渡るんです。僕はすごくそのダマスカスブレードに対しての扱い方も腹が立った。
それは原作ファン怒るわな。いろいろ設定変えてるんですね。
バーサーカーモードの体も宇宙船の中自分で取りに行くじゃないですか。あそこもなんか変なんですよね。自分で取りに行くっていうのも。なんか僕、と思って。それ家持って帰ってきて、これ家持って帰ってきた井戸は嫌がるやろうに、と思って。原作は井戸がちゃんと昔発見したのをある事情からくっつけないといけなくなるっていうくだりが。あって、そこが理屈が立つんですよ、そこで。
鎖野郎に体バラバラにされて、ああ、これであれくっつけるんだろうなと思ったら、本当にくっつけたっていう。
そこは原作通りなんだよね、ある。
あ、そうなんですか。
だから、あそこのバラバラにされたとこは漫画のまんまやったわ。パンチするところとか、ね、ああ、すげえ動いてると思いながら、 見てたんですけど、だからそういう要素要素はすごく、だから本当サンプリング映画、
ああなるほどね、
ガムのサンプリングだなと思って、ほんでそれでいて余計な要素がいっぱい入りすぎてる、からだからまあその2時間に収めないといけないっていう部分もあるし、その、長いんですよこの漫画もう、なんやかんやで新装版で前5巻、ほんでラストオーダーっていう続編で12巻あって、今火星戦記っていうのが5巻、あ6巻か、最新巻で6巻あるんですけど、もうサーガの状態になっちゃってるんで、
あ
そこの要素をキャメロンとしてはやっぱり入れたかったんでしょうね、いろんなところをちょっとかいつまみながら、でもそんだけの長さのことを凝縮するのはさすがにちょっと難しい上に、余計なファミリーイチャイチャを入れてしまったんで、どうしてもジェニファー・コネリー入れたかったんかいというツッコミをですね、
ね、最後なんか脳みそだけになっちゃってましたね、
なりますね、
そあそこちょっと面白かったあれ結局やっぱ上に行くとなると、
はい、
あんな感じになっちゃうんですか。
いろんな、まあ、あれもね、別の、ま、別のエピソードなんですよ。バラバラになって。もともと上におったでしょ、エドワード・ノートン。
ああ、はいはい。
何しとんねん、エドワード・ノートンって最後、ちょっと見れましたけど、俺。お前何しとんねん。レクター、捕まえんかいとか思いながら、エドワード・ノートン下におるんですよ、原作。
あ、そうなんや。
もうだから、そもそものそこから違うんですよ。
でも、あいつも300年以上生きてんのかと思ったんですけど、
そうなってくるのかな、どうなるんだろうな、原作は違うはずなんですよ。
マハーシャラアリのポジションのやつは原作にもいるんです
か。いますよ、ベクターさん、
うん
うん、いるけど、まあ、ファクトリーのスポンサー、で一応クス鉄町の面倒は見てるっていう立場なんですけど、あそこまでエドワード・ノートンに洗脳されたりとか、遠隔操作されてたりとかいう設定は一切原作にはない。
一切ないんですね。
あそこはキャメロンのオリジナルでございます
な。あれちょっと分かりにくかったっすね。遠隔操作っていう表現。なん
か若干目の色が変わって
。目の色が青色に変わるとエドワード・ノートン。
変わる。どうなのそれと。
そうですね。
ハーシェラーリのキャラクターもね、超ダメダメちゃんで終わっちゃったじゃないですか。なんかいいとこ見せ場があるのかなと思った。
だってな、彼氏を単純に人質に取りゃよかったのにっていうふうに思っちゃったんですけどね。
あいつはあんな悪いやつじゃないんですよ。あいつほんまにまあ、言うてみたら、そのスポンサー的な役割なだけで、ただそのヒューゴに対しての利用の仕方は一緒かなと思って見てて、だ僕も心臓を取り出したとかちょっとびっくりしたんですよね。あれ、って思って、そこまでせんでも多分君の実力やったらお金貯まるかなってそれで嫌やって言うじゃないですか、ヒューゴ君は。原作になればじゃあ2人で行こうってなるのよ、いろんな戦いがあって、じゃあ俺とお前は共犯だなって言って、チューするんですよ、そこで、気持ち受け入れてくれたっていうので女の子の方からチューするんですよ。ってそこが向こうからここ景色綺麗やろプチューもうね、このおっさん臭いこれスパスパさんには言うたかもしれんけどね、この80年代アメリカン中はだからもうキャメロンがやっぱね、じいさんになったなというのしかちょっと思わなかった、僕脚本的に。ほんでさらにロドリゲスでしょ、ああもうこれは悪趣味極まりない。まあ原作読んだらわかるけど、残虐シーンいっぱいあるね、ゴア描写すごいんで原作、なんですけど、なんかちょっとその映画にするゴア描写の部分なんやろな、これはって思いながら、ちょっ
と違う。ロドリゲスとしても、もう、キャメロン先生が書いた脚本はそんなにね、 いじれんかったんでしょうね。
でしょうね。やっぱ先生ですからね。うん、だからこれは、だから一番僕が聞きたいのは、この漫画をキャメロに紹介した、デルトロがどう思ったかっていうのをね。
うん、
作りたかったんちゃうのって。作りたかったんちゃうのって。
あの、あれは良かったですけどね。あの、ロボット犬のハンター。
ワンコのハンターでしょ。
犬いじめられたから怒ったっていう。
うん、あれもね、ちょっと泣かせるエピソードがちゃんとあるんですよ。あれ、あの、ただ、娘を殺されたのを追いかけてるっていう裏設定があるんです
よ。へ
ぇー。うん、ね、あの、ワンコと一緒に、ああやってハンターやってるっていう。そう。あの、ワンコ良かったですね、ワンコは。
うん、
この映画はワンコに対しては非常にね、優しい映画だったと思います。
うん、でも画面外で子犬殺されてました。
そうですね。殺されてましたね。
ドッグ理論だと思った。
ドッグ理論。あの、モーターボールにしても、その、実写の顔だけ貼り付けてあるじゃないですか、CG で。
そうですね。
その表現が逆に顔だけ浮いちゃって、うん、フル CG で良かったんじゃねって思って、全体的に、うん、実写じゃなくて、そっちの方やったらまだ違和感がなかったのかな、お話とか関係なく、
だからやっぱどっちかというと、僕はこれはレディープレイヤー1と同じことをしたかった映画なのかなっていう感じ、その実写の中にアニメの何かをはめ込んでみてどう動くかっていうのをすごくやってみたかった
人だったんですかね。
まああとキャメロンがやっぱりもう監督をしなかったっていう時点で、
うん、
ベクトルが変わってしまった映画なような気もちょっとしてます。
なんかもう行き詰まってて、で、ロドリゲスがどうなってるんだ、うん、あれはって聞いて、うん、じゃあっつって資料丸投げしたらしいですよ。うん、
でしょ、
うん、だからもうそもそもがもう行き詰まって煮詰まっちゃった企画だったんじゃないですかね。うんうん、
あ
原作の岸郎先生のインタビューを読んだら、あのキャメロンと直接、キャメロンが直接会いに来て、びっくりしたらしいんよな。お前の映画作るから、言って。おおって、すげえ本当かよってなってたら、あのアバター作ってて、あのアバター見てすげえってなってて、
うん、
俺の漫画がアバターみたいな映画作った人の手でって思ってたら、あの映画を全くキャメロンが作らなくなって、あれどうなってんだろうなって思ってたら、なんかあの潜水してる映像でキャメロンが楽しそうにこう潜水してる映像が見れて、本当にどうなったんだろうと思った時ぐらいに、あ、うん、分かってる、作る作るっていう返事が返ってきて、脚本が送られてきたっていう。で、脚本読んだら面白くってって、うん、うん、そうかって、そうかって。
そうとしか言えないですよね。
これ良くないよね、だから、うん。そうとしか言えないよね。僕もそう思いました。そうなんですよ。だからまあ、ちょっとね、あそことかは、このトリックとしてすごくその、ヒューゴの顔をアリータの心臓にくっつけるっていう、捧げた自分の心臓をヒューゴにくっつけてるっていう意味では、ヒューゴに心臓を捧げるっていう意味合いでその心臓をあげるからっていうふうにしたのと同じ理屈なんだろうな、これはっていうふうに。あれ、あの、あそこに持っていく納得のさせ方なんだろうなと思ったんやけど。ただやっぱりその、アリータの気持ちがヒューゴに傾いていく部分の弱さは否めない。うん、すごく
弱い、
うん。アリータに対してこのヒューゴが何をしてくれたのかっていうのがいまいち見えない。
見えないね。
そこはもう見てて苦痛でしたね。ずっとうわーうわーと思いながら見てましたね。パンツァークリーストは完璧なんだけどなと思いなが
ら。あ、完璧だよね。
完璧ですね。格闘術は完璧。
アリータの造形とかは自分はすごい好きでしたね。表情とか。
よく出てましたね。
こんなに感情移入できる CG のね、まあ CG 実写 風 CG は初めてだなと思って、ちゃんとしたなんていうかこう人気あの美女と野獣のあの野獣兄貴みたいなのじゃなくて、ちゃんと人間っぽいキャラクターで感情移入できるっていうのはすごいと思った
ん
です
ね。うん、ちゃんと可愛いとも思いましたしね。
まあだからみんな続編を見に行くのかどうかでございますわよっていう状況ですね。
まあ強いて言うならその過去のあのなんかね特訓受けてたりして、
ね、そうですね、
あのザレム
ザレム突入したりして、あなたはザレムを潰すのよっていう、
そうそう、あそこら辺の何があったのかっていうのはちょっと気になるっちゃ気になるんですけど、うんう
ん、そうですね、
うん、まあダメ男も退場したし、まあ、生きてるかもしれないですけど、
いやもうダメだと思いますね。ダメ男はもうあそこで退場していただかないと困る、
ダメ男を見ずに
すごい、もうドイツの技術は世界一っつってまた戻ってくるかもしれない
です。ああもう、あそうですね、世の中にはそういうのもいましたからね。
いますからね。
気をつけないとね。まあ、一番悪趣味なのはあのヒューゴの残骸をエドワード・ノートンが回収してあのぶつけるっていうね。原作は意外とそれぐらいのことをやろうとするんですよ、この漫画。だから、なんかね、ちょっとね、あの、ゆるい、やっぱファミリーサイズになってるよねっていうふうには思う。
あ、
なのにセリフが、このクソ野郎って言い続けてるっていうの、そのクソ野郎とかも確かにな、そうやねんけれど、と思いますロドリゲスカラーがどうも受け付けない僕としては。あのちょっとやっぱり、あ、監督ロドリゲスかって思った時にね、どうしようってなったんですけど、まあね、まあ、ブロムカンプで見たらそれこそえげつないことになってたのかな。僕はブロムカンプで見たかったって。
そっちはそっちで見てみたいな。
そうですね。もしかしたらエドワード・ノートがヒュー・ジャックもやった可能性もある。グッズ発生でって。まあ、あと、あの、エドワード・ノートのキャラクターは漫画ではいつもプリン食ってるんですよ。焼きプリンが好物で、おいちって言ってるんですけどね。それがなかったのもちょっと私の中では、ないなぁ。
一切出てこなかったですね。なるほど。
感じでしたね、僕の中でアリータは、ちょっとしょんぼりでした、ね、見終えた直後はツイッターとかでこれでいいのと思ってバッて見たら絶賛の声ばっかりで戸惑った。
そうですね、皆さん本当に原作好きな方はなんじゃこりゃっておっしゃってるんだけど、世間一般的にはすごく受け入れられてるんで、
みんなキャメロンって名前騙されてないっていろいろ言いながらまあそんなこと言いながらターミネーター6で俺は泣いてるかもしれへんけどねって、その涙はリンダ・ハミルトンに捧げるんだから違うよって
。ああ
そうですよ。まあまあちょっと、キャメロンにはいろいろ物申したいところでございますわね、私はね。まあリブートでね、デルトロがリブートするっていうのは僕見に行くと思いますけどね。散々もう僕はこれに、ね、この映画に関しては悪口が止まらない状況になってしまうんで、
本当だ、ヤフー映画 4.2、
すんごい評価高い、
3.9、
評価高いな、
すごいですよね。
原作読んでないけどなんだかすごかったっていう感想、すごく僕ね、ってなるんですけど
だから読んで、僕は読んでなくてもムムムってなりますたけどね、これは、
ね、フィルマークスで 3.9 ですね、今。
すごいっすね、軒並み4近いんですね。
まあ、あのスチームパンクとサイバーパンク映画じゃないですか。で、まあ、あのみんながっかりしたゴースト・イン・ザ・シェルと比べるとっていう話もあると思うんですよ。
ああ、なるほど。
ゴースト・イン・ザ・シェルと比べて。
でも、一番鋭いなと思ったのは、僕、あのスパスパさんの、あの街にチョコレートありますかっていう意見。
そう。
すごく説得力が強かったんですよ、ね、僕の中で。 うん、でチョコのシーンは原作には確認できないっていう、
あそう、うん、
ないですね。
だから、うん、そもそもカカオの木があるのか、あの世界でっていう、
そうですね、鋭い意
見。でも、ちょっと郊外行くと、すごい農村が広がってたじゃないですか。あの機械化された農村みたいな、
あの農場があるんですよ、農場が、
うん、そうそう、だから意外と作物は豊富なのかなっていう気はしたんですけどね。
あの物資を上に送ってるんですよね、ザレムに、
パイプで、
パイプで、そうそうそうそう、
あのパイプのブレードはちょっとしょぼいなと思ったんですけど、
あのビャーってくるやつでしょ、回転して、あれ原作通りでしたね。
あ、そうなんですか。
これその技術でそのカカオもあの近所で作れるかもしれないけど、うん、それを手に入れようと思ったらそこそこの値段するんじゃないかなと思って、上に送る物資としては分かるけど、あの街中で売ってるのであれば結構安価に作れてるはずなんですよ、
ね、
うん、それが手軽に買えるっていうこと自体がちょっとおかしいなと思って、
てか、そもそも、下界悪くないじゃんっていう。
そうそうそう。別にね、上目指さんでもよくねって思ったんですよね。
うん。多分、都会だから人が多すぎてあんなスラム化してますけど、
うん、
きっと田舎行けば結構、ね、平和な農村が広がってるのかなと思って。
うん、そうですね。
うん、原作はそんなね、あの、笠瀬さんの思いを打ち砕くかのように、盗賊にめっちゃやられてるっていう設定が。
あ、そうなんです
か。ああ、そういうの全くな、業者たちなかったっすね。
だからまあ、続くっていう前提があるんでね、その辺とかどうするのかっていう感じがありますけどね。ちなみにあの、バーサーカーボディですか？
うん。
あれは、原作の方は別のやつに、うん、くっつくことになるんですよ。うん、途中からで、どえらいことになるんですよ、街が、
うん、
それをどう倒すのかって、あの子一人で、うん、そこをやるんかどうかっていうのはちょっと大事なところなんですけどね、
うん、
もしそれがあるんであれば見てもええかな思うねんけど、最後まであの体ついてたまんまやったよなっていう、
そうですね、
考えるとその流れはないのかしらっていう、
うん、
まあ、ちょっとね、キャメロンはもう脚本書けないんじゃないですか、行き詰まってたんだれば、
うん、
だから言うてみたら、これあのパシフィックリム、あのライジングと一緒の運命辿ってしまったような気がして、
あ、
はい、そこまでも届いてないって感じもしますけど、パシフィックリムというあのとんでも映画があった上でのパシフィックリム、あのアップライジングだったんで、これが先にこれが来てしまったからなっていう。だからアバターの続編もいるっていう。
いや、3作やるんでしょっけ？
3作やる言うてますね。
いいっすよね。
その間にリドリー・スコット何本作ってるよって僕も思いましたし。まあ、いろんな巨匠のあり方やしなぁと思いながら。ね、すいません、激辛でございますけども、私は。そんな感じでした。